第二列王記、今日は前回23章の、最後の方、30節までやりました。ヨシア王についてやりました。良い王様。で今日はその31節から、ヨシアの、まあ、これは四男に当たるんですけど、エホアハズさんが 王座について、予定では、この25章までの最後まで行って、第二列王記を終わりたいというふうには思っています。エホアハズとか、エホヤキムとか、エホヤキンとか、すごい名前が似てるので、ごちゃごちゃしてくるんですが。でもこのユダ王国のこの最後の、歴史というか、まあ聖書に書いてあるこの箇所を通して、誠実な神が、イスラエルを、またユダの人たちを、またひいて私たちを支えてくださるということを一緒に学んでいきたいというふうに思っています。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日も私たちの心をあなたが開いてください。あなたに向かって私たちの信仰の目を上げることができますように。あなたが私たちに与えてくださっているその聖霊によって私たちの心をどうぞ清めてください。整えてください。あなたの御言葉の種が私たちの良い地にまかれるようにしてください。お願いします。そしてこれが知識だけで終わるんではなくて、ああそうなのかとかではなくて、本当にその深いところにその、根ざして、そして30倍、60倍、100倍の実を結ぶようになりますように、どうかお助けください。また、なんか、カタカナが多かったとか、人の名前が見に行ってて難しいとかで終始終わるんではなくてしよう。どうぞ、本当にどうか私たちの理解を助けてください。今日少し長い箇所をカバーしようと思っていますけども、シェアしようと思ってますけども、私も助け、またこれを聞く一人一人を助けてください。どうぞあなたが本当にその聖霊によって、はっきりとあなたが語ろうとしておられること、一人一人に対するメッセージを語ってくださって、もしその心に、魂に、あなたの御言葉が刻まれますように、印象深くそれが刻まれますようにしよう。どうぞこれからの時をあなたが導いてください。祝福してください。お願いします。誰一人なんかぼーっと終わることがなく、本当にはっきりとあなたが語ってくださったことを受け取ることができますように、どうぞ私を、御言葉を分かち合う私を、またこれを聞く一人一人を、どうぞあなたがお助けください。祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まずは23章の31節からまあ34節までは、このエホアハズという、ヨシアの息子の治世について書いてあります。31節と32節をお読みします。エホアハズは23歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナの出のエレミアの娘であった。彼はその先祖たちがしたように、主の目の前に悪を行った。で、エホアハズさんは、この人は32歳で 王様となってエルサレムで3ヶ月間治めますが、彼は悪い王様でした。で、3ヶ月後、彼が、その、まあ、エジプトに連れて行かれるんですけども、36節を見てみると、エホヤキムは25歳で王となりというふうにあります。なので、エホヤキムさん、3ヶ月しかその治めてないのに、エホヤキムさんの方が、その、23歳で王となったエホアハズさんよりも年上なんですよ、2歳。ということは、エホアハズさんは、その、長男というか、ではなく、まあ、長男ではないんですけど、エホヤキムさんも長男ではないんですけど、エホヤキムさんの方が本当は上だったんですよ。だから本来はエホヤキムさんが王様となるべきなのに、民衆が彼をその選んで王様としたんですよ。これは第二歴代史の36章に書いてあります。今は開きません。で、ちなみに、第一歴代史の3章の15節を見てみると、そのヨシアの子供が4人書いてあるんですけど、その彼はその四男なんですよ。第一歴代史の3章の15節を読んでみると、ヨシアの王様、ヨシア王の子は、長子ヨハナン、次男エホヤキム、三男ゼデキヤ、四男シャルムとなっています。で、ここで出てきているエホアハズさん。それは、おそらくその王様となったので、その、改名したと。 で、エレミアの22章に、そのユダの王シャルムというふうにして登場するんですけど、これはここの言うエホアハズさんのことを言っているというふうに考えられます。だから彼は四男なんですよ。で、長子のヨハナンという人がいるんですけど、彼については全くその記述がないので、おそらくその若くして亡くなっただろうと。だから本来、ヨシア王が死んだ後王様となるのは、エホヤキムであって、このエホアハズではなかったんですよ。もしくは、シャルムではなかったわけです。でもその民衆に人気があったわけですね。で、このハムタルというお母さんですけど、このお父さんにあたる人はエレミアの娘、エレミアというふうになってますけども、この預言者とは違います。出身地が違うからね。本当にそのお父さんのヨシア王の改革は、この次世代には引き継がれなかったんですよ。残念ながら。内側の改革が外側の改革ほど浸透しなかったということですね。だからその民衆も、またこのエホアハズ自体も、自身もそうなんですけど、主の目の前に悪を行うということ、またこの王様を選んだわけです。33節と34節。ファロ、ネコは、これはエジプトの王様ですね。彼をエルサレムで王であったときに、ハマテの地リブラに幽閉し、この国に銀100タラントと金1タラントの科料を課した。まあ、税金ですね。ついでパロネコはヨシアの子エルヤキムをその父ヨシアに変えて王とし、その名をエホヤキムに改めさせ、エホアハズを捕らえてエジプトへ連れて行った。エホアハズはそこで死んだ。ちょっとややこしいですね。名前がいっぱいあるから。で、ヨシア王がその戦いで死んだ後、そのユダはエジプトの支配下にあったわけです。それでこのネコさんが来れるわけですね。自由に。そしてその税金を貸して銀100タラント、金1タラント。で、エホアハズを捕らえてエジプトに連れて行きます。からそこで死にますね。で、エレミアはこのことを予言しています。ここも開かなくて結構です。エレミアの、メモ取っている方はどうぞ。エレミアの22章、11節と12節。父ヨシアに代わって王となり、このところから出て行ったヨシアの子、ユダの王、シャルム。つまりここで言うエホアハズについて主は誠にこう仰せられる。彼は二度とここに帰って、ここには帰らない。彼は引いて行かれたところで死に、二度とこの国を見ることはない。で、神がそのエレミアを通して語られたその通りに、エホアハズはここで書いてあるように、そのエジプトに連れて行かれて、そこで、イスラエルの地に、約束の地に戻ってくることなく、そこで死んだわけですね。神の約束、神がそのこうなるよと言ったことは絶対なわけですよ。神が誠実な方だからですよ。それが悪い人たちに対して言われたものだろうと、良い人たちに言われたことであろうと、神の言葉というのは、その1ミリも動かないんですよ。神が真実で、神が誠実な方だからです。そして猫は、このエジプトの王様はエホアハズに変えて、エルヤキム。名前を変えて、エホヤキムにしたんですけど、これは、その、ヨシュア王の次男ですね。を王様としました。で、このエホヤキムさん、23章の35節に、から、まあ、24章にわたって、このエホヤキムさんの、治世があります。35節から37節を読みします。エホヤキムは銀と金をパロに送ったが、パロの要求するだけの銀を与えるためには、この国に税を課さなければならなかった。彼はパロ、猫に送るために、一人一人に割り当てて、銀と金をこの国の人々から取り立てた。エホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はゼブダといい、ルマの出のペダヤの娘であった。彼はその先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。彼もまた、悪い王様でした。で、このエジプトの王様の猫が、重税を課したので、その貢ぎ物をするために国に税金を課したと、それも書いてあります。で、彼は、ものすごく悪い王様なんですよ。エレミアが、このエホヤキムさんに対して、その、これはもう神の恵みなんですけど、神に立ち返るように、何度もメッセージを送るんですよ。エレミア書の36章、 22節と、22節から24節。エレミアの36章、22節から24節。第9の月であったので、王は冬の家の座についていた。寒かったんですね。だから冬の家と夏の家があったんですね。温まるところ。彼の前には暖炉の火が燃えていた。エフディが3、4段を読むごとに、王は初期の小刀でそれを裂いては暖炉の火に投げ入れ。ついに暖炉の火で巻物全部を焼き尽くした。この巻物っていうのは何かというと、エレミアがエホヤキムに対して、その発せられた神の言葉を記した巻物なんですよ。神に立ち返りなさいというその巻物を持ってたんですよ。で、この読むたんびにエフディという人が。で、3、4段読んだら、それは小刀でビーって切って、暖炉の火にくべてるんですよ。火にしてるんです。燃やしてるんですよ。エホヤキムさん。王も彼のすべての家来たちもこれらのすべての言葉を聞きながら恐れようともせず、衣を裂こうともしなかった。お父さんのヨシア王は、神の言葉を聞いて、衣を裂いて、涙を流して神の前にへり下って、悔い改めたんですよ。でも息子のこのエホヤキムさんは、だからなんだみたいな。寒いなーって。全部燃やしたんですよ。エホヤキムは神の言葉を聞いても、何にもその信仰にも結びつかないし、その両親の呵責も何も覚えないんですよ。御言葉に鈍感になるのは恐ろしいことですね。私たちも常にその御言葉に触れているのであれば、鈍感にはなりたくないですよ。この箇所を通して神が何を願っておられるんだろう、何を言ってるんだろうって。聖書を読むときも、私もそうなりうるんで、なりがちなんですけど、今日の箇所は、今日まではこっからここまでを読みますみたいな。今日の分読みました。チェック。今日ちょっと暇だし時間があるから明日の分まで読んどこう。チェック。でも神は、この聖書を通して私たちに語ってるんですよ。本当にその神が私たちに語っている言葉の一つ一つをないがしろにしたり、その御言葉を添えに扱ったり、することがないように助けていただきたいですよ。本当にその祈りつつ、聖書を読んで、全部理解する必要はないというか、できたら素晴らしいんですけど、その読んでる中の一つでも、メッセージを聞いてる中の一つのポイントでも、印象に残るというか、ああ、これを今日神が語ってくださったというのを、その握って終わりたいじゃないですか。たくさんの事柄があった中で、神はあえてこのことを聖書に記してるんですよ。私たちのために。私のために、あなたのために。必ずこの中から神が語ってくださることあるはずですよ。御言葉が語られているのであれば。エホヤキムさんはもう直々に神からそのエレミアを通してもう書物を与えられたのに、それを焼いたんですよ。捨てたんですよ。それについて何にもその両親の家族も何のその恐れもなかったんですよ。24章、1節と2節。エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。そこで主はカルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められた。ユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。バビロンの力が今度は増してきて、そのエジプトの力が弱まってきたんですね。なので、そのバビロンが、それ前まではエジプトがそのユダを治めてたんですけども、支配してたんですけど、今度はそのヨルダン、バビロンが強くなってきて、そのユダをその支配し始めたわけです。イスラエルっていうのは本当ちっちゃいところにあって、南の方に、エジプトがあって、この北東の方にはそのバビロンがあるわけですよ。だから、どっちかが強くなることによって、ずっといつも挟まれてるわけですね。大国の間にあるのがイスラエルですよ。その中で、その神が守ってくださったので、この、統一王朝の時も、北イスラエル、南ユダの時も、その、 繁栄できたわけですよ。でも彼らがその神を捨て始めて、神に従わないことをずっとやり始めたので、そのどんどんその神が手を引いていったというか、彼らがその神に頼らなかったので、自分の力では絶対にサンドイッチになって潰されるわけですから。まあ当然のことが起こり始めるわけです。で、3年間、エホヤキムは、バビロンのその、しもべとなったんですけど、王様の。でも、その後、バビロンに反逆したので、バビロンに攻められます。で、この一連の歴史の背後に、神がおられるということが、ここからわかります。で、神がバビロンを使って、神を使わしたわけだし、で、そして預言者たちが、語った言葉というのは、その、たくさんあるんですけども、それが実現していくわけですよ。で、この略奪祭、アラムも、モアブも、アモン人も、それ全部その神が、その、エホヤキムを攻めるために、彼らを使ったわけですね。イザヤを通して、そのヒゼキエに語られた言葉、第二列王記の20章、17節。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべて、バビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまい。と、主は仰せられます。第二列王記の21章14節から14節、これはマナセに対して語られました。それゆえ、イスラエルの神主はこうおせられる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は二つの耳が鳴るであろう。私はサマリアに使った計り縄と、アハブの家に使った重りをエルサレムに伸ばし、人が皿を拭い、それを拭い去って伏せるように、私はエルサレムを拭い去ろう。私は私のものである民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。彼らはそのすべての敵の餌食となり、奪い取られる。第二列王記23章27節。主は仰せられた。私がイスラエルに移したと同じようにユダもまた私の前から移す。私が選んだこの町エルサレムも私の名を置くといったこの宮も私は退ける。一つ一つがその実現していくわけですよ。でもですよ。ダニエル記の一章の一節を見てみると、このことがこういうふうに書いてあります。ダニエルの一章の一節。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に収めた。で、そうやって、その、ダニエルたちがバビロンに連れて行かれてるんですよ。この一連の流れの中で。で、ダニエルはそのバビロンの地で何をしたかというと、彼はその若いまだ10代だったはずなのに、その神に従い通したんですよ。そして彼を通してどうなるかというと、このネブカデネザルはイスラエルの神である主を信じて、この主の前にへり下るんですよ。そして後半、私たちこの25章、第二歴代史の、ごめんなさい、列王記の25章の最後の方に、そのバビロンの王様たちが、王様が、そのユダの王様に対してよくしてあげるんですよ。これは関係、その関係ないわけじゃないですよ。思いっきり関係があるんですよ。神は、そのユダに対して、その裁きを、もうあなたたちは刈り取るよといった、その刈り取りをこの慣行している、その実行している、その同時並行で、彼らがバビロンに連れて行かれた後、その神の恵みを受けてもう一度70年の後に彼らがイスラエルの地に約束の地に戻ってこれるようにそのもう働きを始めてるんですよ。すごくないですか？神はその全てのその歴史を通してこのユダに対してもこの痛い思い彼らがその罪を犯したからね。で彼らが痛い思いをするでその刈り取りをしている最中に彼らをその恵みによって連れ戻す準備をしているんですよ。神は本当に誠実ですよ。彼のその民を彼らのその神の民を決して捨て去ることはしないってアブラハムに対してイサクに対してヤコブに対して言ったんですよ。彼らの子孫たちを大いに増やして祝福するって。彼らの子孫の中からその救い主であるイエス・キリストを起こすって刈り取りをしている中でも神はその恵み深い慈しみ深さを失うことなくその誠実約束に対して誠実に対処されるんですよ。 またこれは後で話しますけど。3節と4節。ユダを主の前から除くということは、実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、またマナセが流した罪のないものの血のためであった。マナセはエルサレムを罪のないものの血で満たした。そのため主はその罪を許そうとはされなかった。で、これはユダが除かれた理由は主の命令であると。で、なぜそんなことが起きたかというと、マナセが流した罪のないものの血のためだって。で、マナセはその神に従う者たちを片っ端から殺していったんですよ。そして、そのエルサレムの隅から隅まで、その血で溢れたって。で、その罪のない者たちのその血のために、主はその罪を許そうとされなかった。マナセは確かにそのユダ王国史上最悪の王様でした。もうありとあらゆるその偶像を持ち込んで、自分の息子でさえも、その自分の子供もこの偶像に捧げたんですよね。マモンに。でも、その第二歴代史の33章12節13節を読んでみると、私たちも学びましたけども、アッシリアに捕らえられていったんですよね、マナセ。その時に彼悔い改めたんですよ、神の前に低くなって。覚えてますか？覚えてなさそうだから開けますよ。第二、歴代史の33章の12節と13節。しかし、悩みを身に受けたとき、彼、マナセはその神、主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って、神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは、主こそ神であることを知った。だからマナセは個人としてはこの救いを受け取ったんですよ。彼の罪は許されたんですよ。しかし彼が犯した罪のゆえに、神に従う人々を殺したというその罪はどこかで清算される必要があるんですよ。神は真実で正しい方なので、この罪をただもう許しますということでは、できないんですよ。罪に対してその罰というか、それは終わらせなければならないので、このユダに対する罪、その罰を除こうとは、それを許そうとはしなかったんですよ。もうチャラにするっていうことはなかったわけです。マナセは許されたけど。だから神は、このユダをご自分の前から除くという、まあそれもやっぱり70年間という、その期間なんですけど、ことで、マナセの罪を、マナセが犯させた罪、マナセ自身の罪を清算すると決めたんですよ。新約の時代。私たちはイエス・キリストが十字架にかかってくださった、このイエス・キリストの贖いの技の後に生きるものなんですよ。新約の時代に生きる私たちにとって、イエス・キリストの贖いの技というのは、私たちの罪を清算する方法というか、その道なんですよ。だから私たちは、その自分の罪に対してのこの罰を受けることがないんですよ。なぜかというと、イエス・キリストが負ったからです。マナセの時代には、そのイエス・キリストがまだ与えられてなかったので、この罰を受けるものがなかったんですよ。この罪を完全に許すということは、それはできないんですよ。不可能なんですよ。神は誠実で正しい方だから、真実で。なので、そのユダ王国は、この国、この国民は、この70年間、神の前から、そのユダを、その神の前から除くという、その罰を受けたわけですよ。でも私たちにはイエス・キリストが与えられているので、私たちの代わりにイエス・キリストが罰を受けてくださったので、私たちが罰を受けることはないんですよ。福音じゃないですか。めちゃめちゃ良い知らせですよ。第二コリントの5章19節。第二コリントの5章の19節。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。だから神は私たちにその違反行為のその罰を、その責めを私たちに負わせないって、お前こんなことしたなって、お前はこれでそのこういう罰を受けるぞではなくて、むしろ神は私と和解しようって。イエス・キリストにあって私が私の愛する一人息子であるこのイエスに、あなたの罪を、あなたの罰をすべて負わせたから、あなたは私の御子を信じて、この贖いの技を信じて、私の元に戻ってきなさい。私と和解しよう。放蕩息子のお父さんが、 和解しようって言ったように、神はイエス・キリストをほふって、命を犠牲にして、私たちがその罰を受けて、神から永遠に払われてしまうんではなくて、私たちが永遠に神のものとなるために、イエス・キリストの命を贖い代として、代金として支払ってくださったんですよ。神はそのような方ですよ。だからユダが負ったような罰を、イエス・キリストにあって、その罪を、その罰を許そうとはされないということは神はもうなさらないんですよ。福音というか、その福音が与えられている新約に生きる私たちというのはなんて幸せなんでしょうね。5節から7節。24章に戻ります。第2列置き。エホヤキムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホヤキムは彼の先祖たちと共に眠り、その子エホヤキンが代わって王となった。エジプトの王は自分の国から再び出てくることがなかった。バビロンの王がエジプト川からユーフラテス川に至るまでエジプトの王に属していた全領土を占領していたからである。で、エホヤキムが死んで、その息子のエホヤキン、ムとンの違いという、が代わって王様となりました。で、そのバビロンが力をつけてきたので、エジプトはもう登ってくることはなかったということが書いてあります。で、エホヤキンさん、エホヤキムの、息子ですね、の治世。8節と9節。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名は、ネフシュタといい、エルサレムのでのエルナタンの娘であった。彼はすべて先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。彼も悪い王様。で、18歳で王様となってエルサレムで3ヶ月間治めたんですけど、その他の詳細はないです。だから具体的にどういう風にしたのかはわからないですが、まあ3ヶ月間ですから、その具体的なものはないんでしょう。でも、主に立ち返るとか、そういうことはないわけですね。で、10節から12節。その頃、バビロンの王ネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンの王ネブカデネザルが町にやってきた時に、家来たちは町を包囲していた。ユダの王エホヤキンは、その母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜とした。これはネブカデネザルの治世第8年であった。だからバビロンの王に、このエホヤキンの治世の時に降伏したんですね。で、エルサレムが包囲されたので、もうそこで王族とか高官とか貴族たちは降参したんですよ。もう無理です。で、そうなったので、彼らはバビロンに連れて行かれました。さっき書いてあった、その予言も、この一部部分で、部分部分でその成就していってるわけですね。で、13節から16節。彼は、主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、そしてそれに職人や鍛冶屋も皆捕虜として捕らえ移した。貧しい民衆の他は残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いて行き、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王はすべての兵士7000人、職人と鍛冶屋、1000人、勇敢な戦士をすべて捕囚としてバビロンへ連れて行った。これもさっき確認したその預言者イザヤの、その預言が実現したわけですね。神が約束されたように、第二列王記の20章の16節から18節まで書いてありました。で、ヒゼキヤが王様だった時に、その晩年、そのものすごく裕福になって、そのバビロンから使わされた人たちをその招いて、自分の王宮とか、その、主の宮の本堂とか、それ全部見せたんですよね。そしたらイザヤが来て、もう、あんたなんてことしたんだって。で、彼らが全部この見たもの全部持っていく日が来るからって。で、ここで実現したわけですね。主の宮と王宮の財宝をことごとく運び出して、貧しい民衆以外は全員バビロンへ連れて行かれました。そして17節、バビロンの王はエホヤキンの叔父、またヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキヤと改めさせた。で、今度はこのゼデキヤさんが王様となるんですが、エホヤキンのおじさん。で、 またぬやという名前ですけども、それが変わ、名前を変えられて、ゼデキヤになりました。で、ゼデキヤというのは、さっきの、第2、ごめんなさい、第1、歴代史の3章の15節によると、その、ヨシア王の息子です。だから、長男は、その、詳細についてわからない、この、ヨハナンさん。次男は、エホヤキム。で、エホヤキムの息子がエホヤキンですね。で、エホヤキンさんが今、この降伏して、バビロンに連れて行かれたんですよ。だから、お父さんであるエホヤキムの兄弟のマタヌヤさん、つまりおじさんにあたるわけです。で、改名して、ゼデキヤさんです。だから、エホヤキンからすると、おじさんにあたるわけです。で、ゼデキヤさんはどんな人だったかというと、18節と19節。ゼデキヤは21歳で王となりエルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。彼はすべてエホヤキムがしたように、主の目の前に悪を行った。ゼデキヤのお母さんはハムタルさんですね。だから、23章の31節を見てみると、エホアハズさんのお母さんはハムタルさんで、リブナのでのエレミアの娘だから、その同じお母さん。だから、エホアハズさんと、このゼデキヤさんは、完全に血のつながった。エホヤキムは兄弟なんだけども、お母さんが違う。でも、このエホアハズさんとゼデキヤさんは、お父さんもお母さんも同じ兄弟です。で、ヨシュア王の三男に当たるわけですね。ゼデキヤ。で、彼もまた、主の目の前に悪を行いました。自分の甥っ子を真似たというよりは、ここに書いてあるように、すべてエホヤキムがしたようにですから、自分のその腹違いのお兄さんがしたように、彼はその主の前に、主の目の前に、悪を行いました。ここからちょっと、第二歴代史と一緒に見ていきたいんですけど、第二歴代史の36章を開いてもらっていいですか。第二歴王記には、ごめんなさい。戻ってきますので、なんか挟んどいてください。第二歴代史。今、第二列王記が開いてたら、次が第一歴代史。その次が第二歴代史です。第二歴代史の36章。11節と12節をお読みします。第二歴代史36章、11節と12節。ゼデキヤは、今やってるところですね。21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神、主の目の前に悪を行い、しか書いてないんですけども、列王記の方には。もうちょっと詳しく書いてあります。主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった。彼は待って、へりくだらなかったと書いてあります。だから、神はこのゼデキヤに対しても、エレミアを送ってるんですよ。だからもう、ユダ王国がどんどんどんどん悪くなっていって、そしてそのバビロン捕囚に完全にされる、そのもう寸前まで来てる時にでも、つまり彼らのその刈り取りを、罪のゆえのその罰を刈り取りをしているその最中で、神はその助けを、私にその信頼しなさいって、助け舟を出してあげてるというか、脱出の道を備えてくださってるんですよ。でも、この、ゼデキヤは、この神の言葉に聞こうとしなかったんですよ。そして、主の目の前に悪を行い続けたわけです。で、第二列王記の24章20節を見てみると、エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは、主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見前から投げ捨てられたのである。その後、ゼデキヤはバビロンの王に反逆したと書いてあります。で、さっきのその第二歴代史の36章の13節を見てみると、彼はまたネブカデネザルが彼に神にかけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。このように彼はうなじの怖いものとなり、心を閉ざしてイスラエルの神、主に立ち返らなかったと書いてあります。だから、そのネブカデネザルとしては、別にその私に反逆すんなって、しないんだったら、そのあなたたちは大丈夫だからって言ったんですけど、そのうなじが固くなって。そして神に対して心を閉ざしたんですよ。ある意味その自分のその刈り取りを早めるというか、その機会を。 だから神はここで立ち返らなかったと書いてありますから、その何とかしてこのゼデキヤが神に立ち返るようにって、マナセに対しても自分に立ち返るようにって、その痛い思いを通して自分に立ち返るようにって、その、刈り取りのど真ん中で彼らが神に立ち返るようにって、そうやっていつもその誠実に私たちを支えようとしてくださるわけですよ。でもそれをノーというのか、わかりましたって、その神の支える神に支えてくださる、誠実を持って支えてくださる、その神に私をそのお任せするのかというのは、こちらのに投げられている、こちらに任されているボールなんですよ。そのボールを私たちが拾うか、それを無視するか。それは私たちの側の選択です。25章、1節から、ちょっと長いですけど、7節までお読みします。ゼデキヤの治世第9年に第10の月の10日にバビロンの王ネブカデネザルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を引き周囲に塁を築いた。こうして町はゼデキヤ王の第11年まで包囲されていたが、第4年の月9日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。だから2年間包囲されて食物がなくなったんですね。でその時町が破られ、戦士たちは皆夜のうちに王の園の ほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲したのでバビロンですね。王はアラバの道を行った。カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついた時、王の 軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、リブヤにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上り、彼に宣告を下した。彼らはゼデキヤの子らを彼の前目の前で虐殺した。王はゼデキヤの両目をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンへ連れて行った。第二歴代史の36章15節と16節をお読みします。彼らの父祖の神、主は彼らのもとに使者たちを使わし、早くからしきりに使いを使わされた。それはご自分の民とご自分の御住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちを馬鹿にしたので、ついに主の激しい憤りがその民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。で罪のその刈り取りをしている私たちに対しても、神は常にその恵みと憐れみを持って、私たちをその、私たちにその使者であったり、その使いを送ってくださるんですよ。それが御言葉であったり、またその私たちの周りに置かれている、その主にある兄弟姉妹のフェロシップや祈りであったり、するんですよ。それをないがしろに彼らをしてしまったので、もうフルに、もう、100% のこの刈り取りをしないといけなくなったんですよ。神は私たちがそうやって刈り取りをしてて、刈り取りしてる中で 100% 苦しんで、もう、うわーっていうのを神は願ってないし喜ばないんですよ。ほらなってお前こんなん言ったのに、痛い思いしよってからにって。ざまあねえなっていうことは神は決して思わないんですよ。でも、私たちが、その神のその使いや、神のその助けを受け取らないので、うだんじを固くして、そして神に対して心を閉ざして、いや、これは私が自分で頑張ってやりますとかっていうので、それで結局神からの助けを私が受けることなく、その自分の刈り取りというのを 100% も痛い思いを通っていかないといけなくなっちゃったりするんですよ。私たちが心開かないから。自分が苦しい時に、その、主にある兄弟、姉妹たちに、助けを求めないで、祈りを一緒に、その、一緒に祈ってほしいって、その人たちを通しても神は語ってくださるじゃないですか。もうそれでその、堅くなり、これは私と神との問題だとかって、こんなことをその、話したら、どうなるんだろうとかって、その恥ずかしいとか、いろんなそのメンツとか自分のプライドとかが邪魔して、その自分のことを言わないんであれば、神からの助けを受けることなしに、自分のその、刈り取りをしないといけなくなるかもしれないじゃないですか。それを和らげるために、それを本当に少しでもその、100% じゃなくて 90% か半分とか、それが少しでもなくなるように、神はその、私たちをそれぞれの周りに与えておられるはずなのに、このフェロシップを使わないというのは、あまりにももったいないですよ。 苦しい時にお互いに祈れないんだったら祈り合えないのは、これはものすごくもったいないですよ。神にあって、またイエス・キリストにあって、お互いがお互いの人生に与えられていることを感謝できないのであれば、もったいないですよ。同じ教会にいるのに。いつお互いがお互いのことを感謝できるかというと、お互いがお互いのことをイエス・キリストにあって祈って、その聖霊によってそのうめきながら、そしてそうやってその同じように喜んで、同じように苦しんで、そして神がこのようにしてくださったって、してくださるから大丈夫だよって信仰を励まし合い、そしてその祈り合ってこの苦難とか辛い中をその通っていって、そして神が助けてくださった時に、万歳って、神は素晴らしいって。もう、それ以外の関係を私たち、求められてないというか、そういう関係が私たちの間にないんであれば、教会であろうと教会じゃなかろうと、イエス・キリストを信じてよと信じてなかろうと関係ないじゃないですか。私たち唯一イエス・キリストの皆によって互いに祈り合い、互いに愛し合うことができる仲間なんですよ。それをしないんだったら、それを放棄してしまうのであれば、多くのその神の助けや神の祝福を私たち自ら放棄していることになりますよ。本当にイエス・キリストにあって、また聖霊の助けによって、この何かわからないけど、この壁みたいなのが本当に取っ払われることを私は願いますよ。神は早くから彼らに使者を使わせてたんですよ。神に立ち返るように、悔い改めるように。でも彼らは、その預言者たちを、使わされた者たちを笑い者にして、神のその助けを受け取らなかったんですね。それで2年間エルサレムは包囲され、食物がなくなって、そして町が破られて、そしてゼデキヤは逃げたんですよ。けれどもその彼のその軍隊と一緒に逃げたんだけども、そのバビロンの軍勢が追いついた時にはもう、チリチリバラバラですよ。戦う気持ちも何もないんですよ。それでそのゼデキヤは捕らえられてバビロンに連れて行かれます。で、そこでその自分の目の前で自分のその子供たちが虐殺されるんですよ。そして自分の両目がえぐり出されるんですよ。もう悲惨でしかないですよ。自分が最後に自分のこの肉の目で見たものというのは自分の子供たちが目の前で殺されるその映像ですよ。それが一番最後のその映像として脳に残っているものとしてそこでこの目がえぐり取られるんですよ。なんでそんなことが起こったかですよ、彼の目に。神はそれを願ってたんでしょうか。そんなことないですよ。神は本当に真実で正しい方で憐れみ深くて恵み深い方なんですよ。確かにその罪に対するその裁きというかその、刈り取りということを清算をしないといけないものなんだけど、神は何とかしてその清算をもう全部彼らがしなくて済むように、助けを与えたい方なんですよ。私たちにはイエス・キリストという、贖いの技をもう完璧に成し遂げてくださった方を与えてくださったんですよ。このゼデキヤさんがバビロンに連れて行かれました。そして8節。第2列王記の25章8節。第5の月の7日、それはバビロンの王ネブカデネザル王の第19年であった。バビロンの王の家来、侍従長、ネブザルアダンがエルサレムに来て、市の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった、建物をことごとく火で焼いた。あ、ごめんなさい。もうちょっと読みます。21節まで一気に読みますね。侍従長と一緒にいたカルデアの全 軍勢はエルサレムの周りの城壁を取り壊した。侍従長ネブザルアダンは町に残されていた残りの民とバビロンの王に降伏した者たちと残りの群衆を捕らえ移した。しかし侍従長は国の貧民の一部を残し、ブドウ作りと農夫とにした。カルデア人は市の宮の聖堂の柱と市の宮にある聖堂の車輪付きの台と海とを砕いて、その聖堂をバビロンへ運んだ。また、灰壺、重納、新切りばさみ、平皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また、侍従長は、火皿、鉢など、純金、純銀のものを奪った。ソロモンが、主の宮のために作った二つの柱、一つの海、車輪付きの台、これらすべての器具の聖堂の重さは測りきれなかった。一本の柱の高さは18キュビと8メートル。で、その上の中塔も聖堂で、その中塔の高さは3キュビとあり、中塔の周りに網細工とザクロがあって、それを皆聖堂で他の柱も網細工までも同様であった。 侍従長、さらに祭司の頭、セラヤと次席祭司、ゼパニアと三人の入り口を守る者を捕らえ、戦士の指揮官であった一人の宦官と、町にいた王と、町にいた一般の人々60人を町から捕らえ去った。侍従長、ネブザル・アダンは彼を捕らえ、リブラにいる、バビロンの王のところへ連れて行った。バビロンの王は彼らを撃ち、ハマテの、地リブラで殺した。こうしてユダはその国から捕らえ移された。バビロン捕囚ですね。エルサレムが陥落して、で、貧民の一部で彼らはそのブドウ作りと農夫とにされたんですけど、それ以外はもう全てをバビロンに移されたんですよ。そして死の宮の器具や聖堂を測りきれないほどの量を全て奪い去っていきました。22節と22節から26節、まあ、この少しした、まあ、反乱というかがあるんですが、バビロンの王ネブカデネザルは、これはそのバビロン捕囚の後ですね、人がいなくなりますから、シャファンの子アヒカムの子ゲダルヤをユダの地に残りの民の上に総督とした。将校たちとその部下たちは皆バビロンの王がゲダルヤを総督としたことを聞いて、ミツパにいるゲダルヤのもとに来た。すなわちネタヌヤの子イシュマエル、カレアハの子ヨハナン、ネトファジン、タヌフメテの、子セラヤ、マーカジン、ヤアザヌヤ、これと、その部下たちであった。そこでゲダルヤは彼らとその部下たちに誓って彼らに言った。カルデア人の家来たちを恐れてはならない。この国に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになる。このゲダルヤさんは総督として、バビロンの手先として、しもべとして、この土地を、この場所を、治めようとしたわけですね。25節。ところが第7の月に王族の一人、エリシャマの子、ネタヌヤの子、エシュマエルは10人の部下を連れてやってきて、ゲダルヤを撃ち殺し、ミツパで彼と一緒にいたユダ人たちとカルデア人たちを撃ち殺した。そこで身分の下の者から上の者まで民は皆、将校たちと共にエジプトへ立っていった。カルデア人を恐れたからである。殺しちゃったから、そのバビロンが、その、報復され、バビロンに報復されると思って、エジプトに逃げていったわけです。だからもう、アナーキーというか、もう、無秩序、無政府状態ですね。この、ユダ、イスラエルの約束の地というのは。でも27節から、30節。ユダの王エホヤキンが取り移されて37年目の第12の月の、27日に、バビロンの王エビル・メロダクは、彼が王となったその年のうちに、ユダの王エホヤキンを牢獄から釈放し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間、いつも王の前で食事をした。彼の生活費は、その一生の間、日々の分をいつも王から支給されていた。もう明らかにこれはその、ダニエルたちの影響があるはずです。で、神がその先に捕らえ移された者たちの中で、その、ダニエルをその使わせてたわけですよ。エホアハズの時にね。で、このエホヤキンさんは、エホヤキンさんはずっとこの生きてたわけですね、この間。バビロン捕囚されて、そのバビロンの地でずっと生きてたわけです。で、その中で、そのバビロンの王、この、エビル・メロダクという人が王座に着いたときに、このエホヤキンを牢獄から釈放したんですよ。で、神はご自分の民に対して、その恵みを決して取り下げないですよ。定めるんですよ。この、滅ぼすために刈り取りをさせないんですよ、神は。その滅ぼす、その刈り取りの中で神を思い起こし、神との関係にもう一度その引き寄せるために、神はその罰というか、刈り取りをその通過することを許可されるわけですよ。神はそのダニエルたちを先発隊としてある意味、その使わされたわけですよ。で、ネブカデネザルをね、さっきも言ったように、ダニエルを通して、その誠の神である主を信じますからね。そして神は、そのバビロンに捕囚されていくその最中で、預言者たちを使わして、ずっと語り続けてたんですよ。約束を、希望を、神が決して彼らを見捨てないということ。で、エレミアはその29章で、すでにそのバビロンへ捕らえられていった人々に対して、またこのエホヤキンさんに対して、言葉を、走ってるんですけど、神の言葉を。エレミアの29章。開けられる人はどうぞ。 ちょっと難しい人は聞いててください。エレミアの29章、長いですけど、1節から14節までお読みします。預言者エレミアは、ネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、及びすべての民にエルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。これはエコノヤ王と王母と宦官たち。このエコニアさんというのはエホヤキンということ、エホヤキンと同じ人です。貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出て後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカデネザルのもとにバビロンへ遣わした。シャファンの子、エルアサとヒルキヤの子、ゲマルヤの手に託したもので、次のように言っている。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚のために。家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子、娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子、娘を産ませ、そこで増えよ。減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄のためになるのだから。バビロンで生活して、バビロンのその繁栄のために祈れって、そこで産んで強くなりなさいって。私があなた方を引いていったその町の繁栄、ごめんなさい。八節、誠にイスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。あなた方が夢を召させているあなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ、主の見つけ。誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方のこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の見つけ。それは災いではなく、平安を与える契約であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方は私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる、主の見つけ。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める、主の見つけ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。神は決して私たちに対して、その、厳しい刈り取りの中であったとしても、私たちに対する平安と将来を与える、また希望を与える計画を、捨てないんですよ。私たちを捨てないんですよ。このユダの人たちを捨てなかったように。神は必ず私たちに対して、私たちが罪を犯して、その罪のゆえに刈り取りをしたとしても、愚かなことに神のその助けを、受けることなく 100% の思いっきり、その刈り取りをしている最中でも、神は私たちに対する平安の計画、将来と希望を与える計画を立てておられるんですよ。私たちがその神を本当に心を求めて、神、心を尽くして神を求めるんだったら、私はあなた方に見つけ出されるって。この苦しい中で神を求めるのであれば、神が必ず私たちに現れてくださるとか、私たちが必ず神を見つけることができるって。それこそが、神との関係こそが私たちに平安を与え、将来と希望を与えてくださるものなんですよ。バビロン捕囚にされる前に、神はエゼキエルも使わしました。11章の14節。エゼキエルの11章の14節から21節。その時私に次のような死の言葉があった。人の子よ、あなたの兄弟、あなたの同胞、あなたの身近な親類の者たち、またイスラエルの全家のすべての者に対してエルサレムの住民は、主から遠く離れよ。この地は、私たちの所有として与えられているのだと言った。だからこの先に捕らえ移された人々を蔑んでるんですよ。残ってる人たち、その残された人たちは、あの人たちは悪いことしたから、私たちはそこまで悪いことしてないから、この地に残されてるんだって。あいつらは悪いことしたから、バビロン捕囚に会ってるんだというふうに言ってるんですよ。けど、そう言ってるので、16節、それゆえ、いえ。主である、神である主はこう仰せられる。私は、彼らを遠く異邦の民の中に移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々で、しばらくの間彼らの聖女となっていた。神自身が、その彼らの中に住んでおられて、その刈り取りをしているど真ん中で、最悪のそのど真ん中で、しかも、その自分が神に逆らったがゆえに、神を捨てたがゆえに、 神の助けを拒否したがゆえに、思いっきり辛い、その、刈り取りをしている、その人たちの真ん中に神がいてくださって、その人たちの聖女となってくださってたんですよ。神は決してその民を捨てないですよ。イエス・キリストを信じる私たちはその民の一人ですよ。彼の聖女となっていたと。それゆえ神である主はこうおせられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が知らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。私は彼らに一つの心を与える。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心、硬い心を取り除き、彼らに肉の心、柔らかい心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの民となる。これって新約なんですよ。神の霊を与えるというその新約を、神にもう反発して、神を捨てて、もうぐっちゃぐちゃの、もう一番最悪なユダ史上、考えうるだけ一番最悪なことが起こっているバビロン捕囚のど真ん中で、神がその真ん中におられて聖女となられて、その中で神を探し求めるなら、神は見つけられるぞというその約束をしてくださり、そして、その彼らに対してイスラエルの地に、約束の地に連れ戻し、彼らに硬い、うなじの硬いのではなくて、硬い心で、石の心ではなくて、それを取り除いて、柔らかい心、また新しい霊を与えるというこの新約を彼らに約束してるんですよ。すごくないですか、この神の壮大な計画というのは。神の恵み深さと憐れみ深さというのは。神は決してご自分の民を捨てたりしないですよ。私たちが神を捨てることはありますけども、最後まで固くなに神のその私に対する計画を無視するのであれば、痛い思いをしている中で、刈り取りをしている中で、なんでこんなことが起こったんだ、これはあいつが悪い、こいつが悪い、私のこの状況が悪い、私がこれがないからだ、私にこれがあるからだ、そうやってその自分の罪を認めようとしないで、神を探し求めて、神との関係を求めようとしないのであれば、いつまで経っても、その神から与えられるこの救いというのを、誠実な神が私を支えてくださるというこの助けというのを受けることなく終わってしまいますよ。でも神は私のことを愛してくださるので、何度でも私がその苦しい中を通ることを許可されるんですよ。神は私に、ご自分を求めてほしいんですよ。神は私に、神が与えようとしておられる救いを、こんな救いなんかどっからでもないわって、こんな苦しい中で、誰が私を救ってくださるんだって、こんなむちゃくちゃな状況の中で、私は救われようがないという状況の中で、神に期待し、神を尋ね求めて欲しいんですよ、神は。神は嵐のど真ん中で、最悪なことが起こっている中で、平安と将来と希望を与える計画を着々と進めておられるんですよ。私たちはもう、私は近視眼的ですから、自分に起こっていることでしか見れないんですよ。自分の中で起こっている、もうこれが起こって、次にこれが起こって、これが起こってって。でも神は、その、ダニエルを先発隊として使わせたように。また、神はその前の前から、その、エレミアを使わし、エゼキエルを使わし、そして人々にその希望を与えて神に信頼するようにっていうその言葉を使わして、自分では王様では見ることができなかったようなことが、その神はもう先に先にって、その先回りして、その人を使わせたり、約束を与えてくださってるんですよ。だ自分自身のその目の前のことばっかり見てると、それは苦しいですよ。今日の詩編でやったみたいに。私たちのその心を神に向けるときに、私のことを支え、私のことを愛してくださるこの方に向けるときに、私たちのその思いを、その神に向けるときに、神を探し求めるときに、神の支えを私たちは受けることができるんですよ。それはなんか心理学的なものとかじゃなくて、もう実質のある、実感のある、もう物質的なものであろうと何だろうと、 もうはっきりとしたその助けとして、救いとして、また支えとして、神は私たちをその支えてくださるんです。永遠に向かって、神とのこの親しい愛し合うという関係の中で、私たちを支え、私たちを導いてくださるんです。そして平安と将来と希望とを与える計画を実現してくださるんですよ。だから私たちどんな状況の中にあったとしても心を固くなしてはならないですよ。神の前にへりくだることをやめてはならないですよ。神に期待することをやめてはならないですよ。でも一人では大変なんですよ。その視点がなくなるから。だから先ほども話したようにお互いがいるんですよ。信仰が励まされている人が隣にいて、信仰の目を神に向かってあげるように、励ますことが愛することじゃないですか。もう信仰が萎えてしまって神に向かって祈れない人に、それと一緒にその苦しみながら神に向かって神を求めて一緒に、埋めて祈ることが愛することじゃないですか。相手に対して関心を持つことが、噂をするためじゃなくて、本当にそのお互いの心を神に向け合うために、お互いのことを関心持ち合うことが愛し合うことじゃないですか。私たちが本当に個人としても、またその群れとしても、お互いとしても心を神に向けるときに、神は確かに私たちを支えて、どのような状況の中でも確かに私たちに対する平安と希望と将来を与える計画を進めてくださっているということを知るんですよ。そしてこの方との関係の中にあって、私たちは支えられ、そしてその苦しい中でも喜びが与えられたり、平安が与えられたりするんですよ。希望を私たち失うことがないんですよ、必ず。決して。この方に目を向け続けていられますように。個人としても、教会としても。祈ります。天のお父さん。あなたが、本当にその壮大な計画を持って、私をあなたのもとに導こうと、永遠のあなたと愛し合う関係に導こうとしておられること、ここにおられる一人一人を、これを聞いておられる一人一人を導こうとしておられることを本当に知って、もうこれはもう驚くばかりのものです。もう言葉にすることもできませんし、もう感謝し尽くすことができないほどのあなたに対するそのありがたいなぁという思いが湧いてきます。お父さん、本当にあなたがこのような愛で私たちのことを愛しておられるということ、考えておられるということ、気にしておられるということをもっともっと知ることができますようにお助けください。私があなたから、あなたの御子であるイエス・キリストを与えるほどに惜しむことなく愛されていること、それほどにその恵みを持って私に接してくださっているということ、良いものを決して、私に対する良いものを決して拒まないということ、もっともっと知って、それを信じて、あなたに信頼して、祈り求めていくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。自分ではもうどうしようもないときに、人生でも最悪なことが起こっているようなときにでさえも、あなたは私に対して、平安と、希望と将来を与えようとしておられるということを、その思い起こすことができますように。また私たちのこのキリストにある兄弟姉妹のこの関係の中で、この励まし合う、イエスキリストをもう一度その確認し合う、あなたがこのどのような状況の中でも平安と将来と希望を与えるという、その計画を推し進めてくださってるんだということを、お互い励まし合えるような、互いに本当に実質のある、中身のある具体的な愛し合うということを、私たちがもっともっと、していくことができますように、互いに対する思いを、愛を与えてください。お願いします。本当に私たちがこの教会として、この中で互いに愛し合い、あなたをその求めながら、本当にそのいろんなことが私たちの人生の中に起こりますけど、その中で本当にイエス・キリストに会って期待しながら、あなたに向かって生きていくことができますように、永遠に向かって共にイエス・キリストに向かって、永遠の世界に向かって歩んでいくことができるように、主どうぞ助けてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。